ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
あるですね、新入社員の話です。彼がですね、動物園に入社したんですね。そして彼のボスが来ました。これからよろしく頼むよ、ね、素晴らしいこと、素晴らしい、ね、成果を、ね、上げれるように期待してます。じゃあとりあえず君の初めの仕事を伝えよう。今日から少しの間ゴリラになってくれ、こう言われたんですね。彼は先輩ゴリラですか、ちょっと冗談だと思ったんです。そうだゴリラだ、本当にゴリラになるんですか。うん、ゴリラになってほしい。ほらこれでゴリラになってほしい。見るとね、すごくね、精巧に作られたゴリラのコスチュームがあるんです。話を聞いてみるとですね、そこの動物園ではゴリラがすごく有名で人気があったんです。なんとそのゴリラがちょっと病気になってしまって1週間入院しなきゃいけなかったんです。なのでちょっとゴリラになってほしい。そのボスはこう言ったんです。大丈夫だ、この前病気になった時は俺がゴリラになったけど誰も気づかなかった。そうですか、分かりました。それを来たんですね。そうするともう鏡を見るともうまさにゴリラです。で、先輩これでいいですか。うん、大丈夫だ。あのな、ゴリラだけど君のこのそのね、君が行くそのゴリラの檻はすごくね、あの人が遠くだから山の上にいればねバレない。さあ1日目行きました、入っていきました。ちょっとゴリラみたいにこう振る舞うんですね。そうすると人々がうわーすごいゴリラだーって言うんですね。で、1日目はちょっとね緊張しながらそれで終わりました。2日目もう1回ゴリラで行きますね。今度はねバナナを食べます。うわーすごいゴリラだ、もう人だかりですね。全くバレてる気配がないんです。俺いけるかもな。さあ3日目です。いつものように入っていって、わあゴリラだ、バナナを食べます。うわ今日はリンゴも食べてやろう、リンゴ、ああゴリラだ、でいい気持ちになったんですね。彼はそのままゴリラの山に登っていきます。そしてそこでですね踊り始めるんですね。わあゴリラが踊ってる、おーし、じゃあ今日バク転でもしてやるか、ポーンってバク転したんですね。それなんと彼が着地の時につるんと滑ってしまったんです。でドドドドドドって落ちてしまったんですね。なんと彼は隣の檻に落ちてしまったんです。隣の檻はライオンの檻です。ドーンとしてパッと目を開けるとライオンが周りにいるんです。やばいと思っても腰が抜けてるんですね。うわー立てない、どうしようと思ったら一匹のライオンがスススってくるんですね。うわーもうダメだ、ライオンに食べられてしまう、もうダメだって思ったんです。そしたら、ね、ライオンがゆっくり来てね、耳のそばでねこう支えたんです。大丈夫だ、俺もバイトだ、早く立て、日当もらえないぞ。ライオンも人だったんです。病気になっちゃったんでしょうかね。さあこの動物園ではどれが本当の動物なんでしょう。ある意味すごいですよね。まあこのゴリラのねスタッフも同じ人間だったら怖くない、ね、人間だったら大丈夫だってこう思ったから、彼はですね、まあ、大丈夫だったわけですよね。さてこの人だと思えば怖くない、これはですねこの旧約聖書のイスラエルの民が持っていた感覚かもしれません。実は旧約聖書ではイスラエルが攻められます。そうするとですねその時イスラエルは割と強気なんです、ね、なんでそうやって強気かっていうと攻めてくるのは何者でもない人だろ、だったら俺たちは恐れない、こう言ったんですね。そして彼らはこう言ったんです。私たちと共にいらっしゃるのは人の人知をはるかに超えこの天地万物を創造し支配している神である、私たちの神が共にいてくださればその神にかなうものはどこにもいない、私たちは人ではなく神に恐れるべきだ、人間は恐れない、そう言ったんですね。もちろん神を恐れる、神を敬うべきだ 神と共にいるべきだ。こうやって、彼らは、こういう、ね、心でいたわけです。今日の箇所はまさにこの旧約聖書においてエルサレム神殿をですね、中心とするエルサレムが包囲されてしまう。敵によってもうダメかもしれない、そう思ったけれども、神様の守りと神様の力によって奇跡的な救済を経験する、ね、その時に書かれた歌ではないかと言われているんです。さて皆さん、歴史をずっと遡っていきます。そして紀元前 BC 1000年頃です。その時にこのイスラエル王国が半分に分かれてしまった。北イスラエル王国、そしてユダ部族を中心とする南ユダ王国です。そして、これが分かれてしまい、そして、まあ千年、紀元前1000年から数百年後、およそ BC700 年頃、このまず北イスラエル王国が滅ぼされてしまいます。これは世界史でもあります。当時猛威を振るっていたアッスリア帝国です。北イスラエル王国はそこに攻められて、そして征服されてしまったんです。もちろん狙っていたのはこの下にある南王国もそうでした。でもですね、この南王国はですね、その時に倒されなかったんです。まあ、南王国がそれから滅ぼされるのがだいたい BC500 年頃ですね。実はそのアッスリア帝国の手が伸びていた時の王様、南王国の王様はヒゼキヤ王という王様です。彼はですね、本当に信仰に厚く、イスラエルの信仰が本当にもうダメになっていた。そこをもう一度立て直して国民が神に信頼するように語った人物なんです。それによりイスラエルの信仰は引き上げられていったわけですね。そして国としても力を持っていったんです。でもとはいえ、当時のアッスリア帝国はもう圧倒的な力を持っていました。そしてある日気づいてみると、たくさんのこの軍隊がエルサレム神殿を中心とするその旧市街を囲んでいたんです。どれぐらいの軍か、なんと18万5000人です。アスレ帝国はそれで18万5000人の兵を持ってイスラエルを囲んだんです。それはもう本当にイスラエルの軍に比べると膨大な軍の量でした。兵士の、ね、量だったんですね。でもそこで神様が預言者イザヤに語りかけるんです。そしてそれがそのイザヤがヒゼキヤ王にそのメッセージを届けます。何があっても主に信頼するように、大丈夫だから。そしてヒゼキヤ王はその言葉に信頼して神様に心を寄せるんです。すると信じられないようなことが起きるんです。これは聖書に載っています。イザヤ書の37章36節です。主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。皆さん、アッシリアとイスラエルの今回のこの時の戦いはイスラエルは戦ってないんです。なんとアッシリアは朝起きるとみんな死体になっていた。なぜか、これは主ご自身が戦ったんです。イスラエルがしたことはたった一つです。神様に信頼することです、ね、イスラエルはただ主に信頼するだけで神が戦ってくださった。そしてそこに勝利があった。こんな想像もできないような奇跡と見業を彼らは見たんです。そしてこの偉大な勝利の時に書かれたのではないかと言われているのが今日の詩編なんです、ね、先ほど奇跡的な救済の時に書かれた、これはこの神様の奇跡的な技によってなんです。そう言って考えて今回の箇所を読んでみると、もっと、ね、意味が分かってくるんですね。夜明けとかね、そういう言葉が使われてますからね。 今回の詩編の作者はこの勝利を通してさまざまなことを学び、それを歌にしたんですね。で、今日は大きく分けて2つのポイントから学んでいきましょう。まず1つは、生ける水があふれる。生ける水ね。まあ、1節から3節ではどんな時にも神に信頼するという、ね、告白が歌われていますが、4節では川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせるって書いてあるんですね。あの、皆さんエルサレム、ね、今日ちょっと写真ないんですけれども、エルサレムって、ね、皆さんどういう町だと思いますか？あの、山の上に立ってるんですね。あの、私たちが想像する山っていうのは、日本はね、大体緑の山なんですよ。おそらく子どもたちに山を描いてって言ったら、必ず緑の山がこうやって描きますよね。あの、イスラエルは違います。多くの山、特にエルサレムぐらいのね、ちょっと南の方に来ますと、もうあのすごく暑くて乾いてます。なので土と岩だけの本当に荒野の山なんです、ね、あんまり日本ではあの見ない光景ですね。そしてエルサレム神殿はその上に立ってたんです。今は割と結構平らなんです。でも当時はもっともっとこう 急斜面だったと言われてるんです。で、その上に旧市街が建ってた、神殿もあったんです。なぜかというと、これは戦いのためです。まあ、もちろんダビデがそこにね、町を作ったということもありますけど、そこね、谷になってるので、敵が攻めてくるときは必ず下から来なきゃいけないんです。で、上にいる方が優位なんです。だからね、いつも。でもエルサレムは何回もこう倒されてるんです。倒されてるか、まあ、破壊されてるんですね。今までの歴史の。今現在は結構フラットなんです。こうやって山があってフラットになる。なぜかっていうと、上が滅ぼされるときにボーンって全部平らにするんです。それからまた立てる。それがまた倒される。で、またって言って、今は結構平らになっているんですね。当時はまあ山の上だったので、あの、変わってないんです。でもね、あの、そう、川がないんですね。なので、このアッスリアはどういうふうな戦い方をしたかというと、包囲したって言いましたよね。なぜ包囲したかというと、あの、水場がないんです。なので水を取ってくるには必ず降りていかなきゃいけない。でも外に出ると敵がいるんです。だから包囲していれば、必ずこの上のエルサレムも乾いてしまう、ね、軍も乾く、ね、喉が乾いてしまう。その乾きを潤すにはもう下に降りなければいけない。だからアスヤはおそらくこれ 何日か何週間か何ヶ月か包囲していたら、もうイスラエルがこれは降参するだろう、そう思ってたんです。だから18万5000人で包囲したんです。でも皆さん、今日ね、見てみると、一向にして彼らは音を上げなかったんです。で、今日の箇所を見ると、はっきりと川があるって書いてあるんです。実はこのエルサレムには川があったんです。どういう川かっていうと、城壁の中に地下深く掘った水路があったと言われてるんです。でも皆さん、と言われているっていうのは伝説じゃないんです。今現在もこれは発掘されてるんです。これは考古学者によって、この地下の水路が、発掘されました。これはね、今でも見れます。ヒゼキヤの水路と名付けられてるんですね。で、ヒゼキヤが当時特策として、何があっても城壁内で生き延びれるように、ここに水を貯めて水路を張った、設けたって言われてるんです。イスラエルはどれだけアスリアが周りで見張っていても締め付けようと水を確保できたんです。外からじゃないです。内側からみんなで水を確保することができたんです。そして何があろうと、その水によって生き延びることができたっていうことなんですね。もう一度今日の4節を見ると、川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。つまり、その水路は糸高き方がいらっしゃる、そしてその都、ね、国民を喜ばせるとこれは言ってるんですね。実はこれは、今回の、ね、この箇所は、これはただの歌じゃないんです。これは神様からの予言の言葉なんですね。イザヤの時代からおよそ700年後、一番初めのクリスマスが起きます。イエス・キリストが誕生するんです。そしてイエス様がお生まれになって、救い主がお生まれになって、 イエス・キリストはヨハネの福音書でこう言ったんです。7章の37節から38節。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書の言っている通りにその人の心の奥底から生ける水が流れ出るようになる。こう言ったんです。今日の詩編はこのイエス・キリストの言葉につながってるんです。私たちがイエス・キリストを受け入れるとき、聖霊なる神がうちに住んでくださるんです。その聖霊なる神は川なんです。ね、水なんです。生ける水なんです。聖霊なる神がその水をね、私たちの内から溢れさせてくださるんです。そして今日の箇所を見ると、その川は神の都を喜ばせるって書いてあるんです。じゃあこの神の都は何を表しているかというと、私たちの体です。私たちの人生です。ね、つまり聖霊という生ける水は、川は私たちの人生を内側から満たしてくださるお方であるってこう言ってるんですね。もちろんそれが今この時代に成就しているわけです。つまりイエス・キリストを私たちが受け入れるときに、聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださって、神様の祝福を流してくださる。それは誰も邪魔することができないんです。アスリアが外から、こうね、包囲したように何か圧力をかけて、どうしたとしてもダメだったように、私たちの周りで何が起ころうと、どんな試練が起ころうと、私たちのうちに聖霊なる神がいらっしゃるときに、誰もその神様の祝福を邪魔することはできないんです。なぜかというと、私たちの内からその水が流れ出てくるからです。皆さん、世界の大体何パーセントが水で覆われていると思いますか？大体ですけれどもね、 70% が水で覆われているそうです。で、飲料水にできるのはどれぐらいだと思いますか？大体 1% 以下だそうです、ね、だから水を、ね、衛生的に維持管理することは世界の多くの地域においての死活問題なわけですよね。だから全ての生き物の命はきれいな水があるかないかにかかっているんです。まあ、なので現在ね、海水を、ね、真水に変えるというようなテクノロジーも、ね、考えられているわけですよね。でも考えてみたら、水はたくさん日本にももちろん あるように感じますけど、私たちが使える水ってのはすごく限られているってことなんです。でもです、私たちの人生において生ける水は限られてないんです、ね、聖霊なる神は無限に私たちに生ける水を与えてくださり、誰でもイエス・キリストを受け入れる人のうちに宿ってくださる。そして祝福の水を与えてくださるわけですよね。私たちのうちに生ける水を宿すときに、私たちの人生は永遠に満たされたものになる。これが最初のポイントです。まずね、一つ目のポイント。そして後半に行きますと、作者はね、ただただ神を崇めています、ね、そして10節11節では、おそらくこれは神の言葉でしょうね。やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる、ね、そして万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。これはね、作者の言葉ですね。彼らは試練の中で主を賛美することによって神の偉大さをもう一度知ったわけですね。逆に言えば、この時アッスリアに攻められるという試練がなければ、彼らのこの神の偉大さ、この御業、この奇跡を経験することはなかったと言えると思います。ある男性が山を歩いていました。渓谷をこう登っていったんですね。まあ、頂上までは険しい道が続いていました。でも一番上に登ると素晴らしい景色が見えるわけですよね。でもその登っていく道がすごく辛くて、彼は神様にこう言ったんです。神様、こんなに苦しいんだったらこんなとこに来なければよかったです。から最初は背筋を伸ばして一生懸命登っていました。でも彼のその背中もだんだんだんだん曲がってきて、もう見えるのはもうね、その道しか見えません。そしてとうとう彼はその場に座り込んでしまったんです。座り込んで 休んでいて、ふと横を見るんです。そうするとその座ったすぐ隣に美しい百合の花が咲いていたんです。彼は今までこの山を登ったことがあるけれども、こんなに美しい百合を見たことがあっただろうか。もし私が疲れ座り込まなければ、この百合を見つけることができなかった。これを持って帰ろう。その花を見たら力が湧いてきた。そして頂上にもう一度登っていったんですね。百合を見ることで彼は力を得たんです。頂上に着いてから少し休憩をして下山していると、もう夜になってしまったんです。気づくと真っ暗になってしまった。そして彼は夜中中歩いて帰ったんです。どこね。気づくと夜明けになっていました。明け方になんと光り輝く金星を見つけたんです。これは明けの明星と呼ばれるものです、ね、彼はその明けの明星を見てこう思ったんです。こんなに暗闇の中で輝くものがあるだろうか、ね、彼は感動し、彼はその光に魅了され、また力をもらって無事に下山することができたんです。彼はこう言ったんです。辛い渓谷を登らなければ百合には出会えていない。夜通し歩いていなければあんなに美しい明けの明星にも出会えていなかっただろう。神は苦しい中でもそこでしか見出せない希望を見せてくれる。神様は試練を通して何か私たちに教えてくれるということがあるということを気づかされる、そんなストーリーですね。私たちは試練があると、なんでこんなことがあるんだろうって思ってしまうときがあります。でも私たちが持つべき視点は、まず一つは今日の詩編の、ね、作者たちが経験したように、この詩編の中でも私たちの内にいらっしゃる神様が強めて必要を与えてくださると、その中でその歩みの中で期待すること。そしてもう一つは、この試練から、このチャレンジから神様はどんな素晴らしい景色を見せてくれるだろう、どんな素晴らしい御業を神様が見せてくれるだろう、それに私たちは期待すべきなんです。新約聖書のヤコブは、ヤコブの、ね、1章の12節でヤコブはこう言っています。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ヤコブもこう言ったんです。私たちの試練はただ試練では終わらない。その苦しみはただの苦しみでは終わらない。必ずその先に神様が持っていらっしゃる素晴らしい計画があるから、いや素晴らしい神様の御業を私たちは見ることができるから、こう言ったんですね。だから私たちは試練や困難があった時にこういう視点を持つべきなんです、ね、さあ最後に辛い中でイエス・キリストと出会った、ね、女性をご紹介したいと思います。キャロル・ハリソンさんという、ね、女性の方です。ほら彼女の、ね、証ですけれども、ね、こうおっしゃってますね、私はアメリカのミシガン州デトロイトでユダヤ人の娘として育ちました。もちろん家族が信じているのはユダヤ教です。ユダヤ教は聖書の律法を守ることが絶対です。私が当時持っていた神のイメージは、悪いことをすれば罰せられる神でした。10代の後半、20代の私は自分がユダヤ人でありユダヤ教を重んじていましたが、私の町にはクリスチャンが大勢住んでいて非常に住みにくさを感じていました。当時私はイエス・キリストは偽預言者だ、ローマ兵に罪を犯したがゆえに殺された異教徒と教えられていたからです。当時私の人生には、希望を持つことができない、そんな毎日が続いていました。でもとうとう見つけました。それは夫のケンです。ケンは私を大切にしてくれる素晴らしい夫でした。やがて二人の息子が与えられました。夫も子供も心から愛していることは知っていました。でも心の真ん中はすっぽりと空いているような感覚がしました。虚しかったんです。1992年3月、 風邪をこじらせて病院の待合室にいました。何か私の心を解決してくれるものはないかと探していた。私の目の前に新約聖書がありました。私は読んだことがなかったので待合室で読んでみました。すると驚くべきことが書かれていました。彼を十字架につけろと語ったのはユダヤ人、ローマによって殺されたと思ったのがユダヤ人が自分たちで十字架に、訴えていました。私が聞いたのと全く違うストーリーでした。一旦読み始めると読むことを止めることができず、それから家でも少しの停車中でも新約聖書を読みました。するとイエス・キリストの印象は変わりました。神でなければ行えない奇跡をいくつも読み、旧約聖書が示す救い主であると分かってきたのです。すると自分も変わったのです。それは神は私たちをただ裁く神ではなく、ありのままの私を愛してくれる神だということです。すると不思議と私の中に重たい束縛感が消え、心が軽くなっていきました。そして今までの虚しさは消えていきました。神の愛が私を満たしてくれたのです。私はその後教会で洗礼を受けました。私の両親も教会に行くようになっていた行くようになった。いとこも弟夫婦も教会に行くようになりました。義理の姉もです。私たちの神は恐ろしい神ではなく、愛と恵みの神です。あの時病院で一冊の聖書を通して本当の神を知ったのです。小さな頃からね、神様という存在は彼女の中にいたんです。でもね、その神と思うと、怒られる、ね、何か失敗をすると怒られるんじゃないか、そう思うと辛かったわけですよね。で、彼女はその中でもがき苦しんでいたんです。でもそれを通して彼女は真実の神に出会ったんですね。イエス・キリストに出会ったんです、ね、そして彼女はその経験を通して今素晴らしい人生を送っているということですね。さあ、この新年度も皆さんにね、さまざまな人生の中での試練や困難もあるかもしれません。でも私たちはそのね、試練や困難の見方をね、この年の初めに学びましたね。さあ、私たちと共にいらっしゃる神様に期待していきましょう、ね。必ずね、その神様を導いてくださるからです。さあ、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を祝福してくださり感謝します。どうかあなたご自身が豊かに働いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。